それでは今朝は、施しをするときにはと題して、原筋よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書箇所は、新約聖書です。新約聖書、マタイの福音書、6章1節から4節までです。マタイの福音書6章1節から4節までです。なおこの、聖書箇所は本日のグリーンの、シートにも載っておりますので、聖書をお持ちでない方はそのところをご覧ください。ではお読みいたします。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。だから施しをするときには、人に褒められたくて街道や通りで施しをする慈善者たちのように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。
皆さんおはようございます。いつまでも暖かいと気を許していましたら、突然冷え込んできましたけれども、皆さんお体いかがでしょうか。先日ですね、出先から車で帰る途中に、高速道路の入り口がずっと、車の渋滞で混んでました。信号で引っかかってたんですけれども、仕方がないから自分もその車の後ろについて待っていましたけれども、でその折り口のですね、壁の斜面に百合の花が咲いていました。野百合ですけれども、こんなところよっぽど車が混んで、止まらないと誰の目にも、つかないようなところでしたけれども、そこに綺麗な花が咲いていました。一体こんなところで誰のために咲いているんだろうと、思うような、そういう花でしたけれども、でも神様がちゃんと、綺麗に咲かせてくれてるんだなと、綺麗だなと。それにしても神様って本当にこう丁寧なお仕事されるなと、そう思いながら、そんな思いで見ていました。今日のところでイエス様は、人に見せるために人前で善行を行わないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられませんとおっしゃいました。天の父なる神様はあなた方に報いたいとおっしゃっています。イエス様はここでですね、私たちにとって身近な話をされました。この善行というのは、別のところでは義というふうにも訳されている言葉ですけれども、ここでは私たちの、自分のですね、自分自身の信仰生活を指している言葉です。信仰生活とは神様と自分との間のことです。聖書の言葉を通して神様が語り、自分はそれに耳を傾けて聞きます。神様が私たちを愛していてくださり、自分はその神様に従います。そうやっていつでも神様の前で生きる、どこにいても何をしていても、これが信仰生活です。ところがその信仰生活がいつの間にか人に見せるための、まるで見せ物のようになってしまうことがある。だから気をつけなさいとイエス様はここでおっしゃっているわけです。 信仰生活がいつの間にか人に見せるようなものになってしまっている。一体なぜそんなことが起こるんでしょうか。まあ、答えは簡単です。それは誰でも褒められると嬉しいからです。だからわざわざ人が見てくれそうなところに足を運ぶ。そこでいいことをする。まあ、昔からですね、自分の手柄を口にするもんじゃないと、そんなのみっともないことだとよく言われています。けれども私たちは良くも悪くもですね、自分が人からどのように見られているのかということが気になる、そんなところがあるのではないかなと思います。人の目が気になるところがあると。で、このユダヤの人たちがですね、自分たちの信仰生活において大事だと考えていた行いが3つありまして、その一つが今朝ご一緒に開いているところにある施しというものです。そしてさらにその続きに出てくる祈り、そして断食と、施し、祈り、断食、これが信仰生活においてユダヤの人たちは大事だと特に思っていました。そこでまずイエス様はこの施しということを取り上げて人々にお話をされました。施しとは、誰かが貧しさを抱えているのを見てかわいそうに思い、自分が持っているものをどうぞ受け取ってくださいと差し出して相手の人を助ける行為です。今ではですね、たくさんのボランティア団体がありまして、その国内外に限らずですね、貧しさを抱えている人たちを支援する働きをされています。でもそういうところに所属していなくても、例えば家で作った温かいおかずを病気がちなご近所さんにお届けしたりする、そういう働きをされている人も中にはおられます。で、そういった人たちはそれが特別なことではなくて、日常の生活と一つになっているわけですよね。昔まだ私が高校生時代の時にですね、教会の仲間と一緒にスーパーかどこかに買い物に行ったことがありました。今でも覚えているのが、その店の入り口を入ってですね、すぐのところで突然一緒にいたその仲間がこうスッとしゃがみ込んだ。それで驚いたんですが、ハンカチとか髪の毛をくくるゴムとかがこう上から下までこう引っ掛けて売ってあるスタンドが店に置いてあって、そこから売り物がですね、床に落ちてしまっていて散らばっていたんです。で、それをしゃがみ込んで拾い始めた。さらに売り物だけじゃなくて、かがんだついでに床に落ちているゴミまで拾い始めた。それを見た時に、こういう人って本当にいるんだなと、感心したんですけれども、ところがですね、だんだん私の方が周りの人の目が気になり始めて、もうそれぐらいでいいかなと、その止めに入ったんです。するとその人はスッと立ち上がって、いつもと変わらない様子で再び買い物を始めました。で、このユダヤの人たちにとっての施しというものも日常の生活にあることなので、信仰生活と社会生活と切り離して考えてはいないんです。神様が自分たちに憐れみの心を持っていてくださるから、神様ありがとうございますという、その人の自然な心の現れとしてするものだと考えられていました。また一方でですね、施しを受ける側の人も施しを受けて、しかしそれが神様からの施しとして分け与えられていました。神様の憐れみを示すものでした。それだけにこの施しという行いは、それをするその人の信仰がそこに際立って現れる、そういう行為だとも言えると思います。熱心に施しをしている人を見たら、あの人は信仰深い人だなと、あの人は立派な人だと人から評価されるわけです。そのためにわざわざ街道や人が大勢いそうな通りに出て行って施しをする。 さらに自分の前でラッパを吹くと、本当にここまでするのかなと思うようなことがありますけれども、この当時エルサレムの神殿に設置してあった献金箱、その献金箱の入り口はですね、上に向かって大きく、ラッパのようになっていたためにラッパと呼ばれていたと。そして人が大勢いる前でこれを見ようかしに、じゃらじゃらじゃらとそれに施しの献金をすると、その献金をそのラッパに投げ入れることをラッパを吹くと表現されていたのではないかと、そういうふうに説明をしている聖書学者も中にはいます。実際にそういうことがあったかなかったかははっきりとは分かりませんけれども、しかしイエス様はそのような信仰生活をしている人たちを例に挙げて、結局彼らがいつも考えていることというのは人に褒められたいということだけだ、そう言われています。でもイエス様は決して人に褒められること自体をですね、ここで悪いとも何ともおっしゃってはいませんけれども、ただ信仰生活、この信仰生活の喜びというものは人からではなく天におられる私たちの父から褒めていただくことができる、そういう喜びがあなた方には用意されているのだと、そのことをイエス様はここで人々におっしゃっているのだと思います。神様あなた方に報いたい、そしてこのことは私たちにとってとても大切なことであると思います。信仰生活の喜びというのは人からではなく天の父から与えられるものだ。そもそも信仰とは何でしょうか。改めて聞くと、考えてみると何だろうなと思いますけれども、聖書を見るとパウロという人が手紙の中で信仰についてこういうふうに教えています。すべての人は罪を犯したので神からの命を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに与えなしに義と認められるのです。またイエスを信じる者を義とお認めになるためだと。つまり信仰というのは神様の前に、神様見てください、こういうことをしましたよと、そういうふうに何かを自分の手柄のように見ていただくということよりも、信仰とはただ受け止めることです。そこで何を受け止めるのか、それは天の父がイエス・キリストを通してしてくださったことを自分のためだった、そして受け止めて信じる、それだけです。天の父なる神様がイエス様を通してしてくださったことが、それは私のためだったと受け止めて信じること、それが神様に対する私の正しさとなると、そうパウロは教えています。じゃあ信仰生活は受ける以外は何もしなくてもいいのかというと、そんなはずはありません。この心も体もみんなイエス様のものにしていただいた、イエス様にしっかりと私は捉えられている、そういう大きな神様の恵みの働きがあったから、神様ありがとうございますとそう言わないわけにはいかない、そういうところからその素晴らしい神様の恵みに応える感謝の私たちの生活が始まるんです。二節のところには偽善者という言葉が出てきます。随分と激しい言葉ですけれども、この偽善者という言葉は本来俳優とか役者という意味の言葉です。俳優は人に見られることを仕事にする人たちです。当時ですね、ギリシャの芝居の多くは役者がですね、仮面をかぶって演じていたようです。ちょうど日本でいう能の舞台のようかもしれません。仮面をかぶって演じているので、それは本当の自分ではないということを意味します。人前で偽りの自分を演じ、神様の前で偽りの自分を演じ、 姉妹目には自分自身をも偽って演じて生きている、そういう生活を繰り返していると本当に疲れ果ててしまいます。とても孤独な生活です。だからその寂しさを紛らわすために、人からの称賛を求めて人の目に触れるところへ行き、そこでラッパを吹く。それがみっともないことだと思えば、今度は自分の左の手で一生懸命に自分の右手のしたことを褒めるのです。で、こういったことは実はすべて一人だけでしていることです。自分一人でしていることです。そこには神様との対話はどこにもありません。信仰生活というのは神様と自分との間のことです。聖書の言葉を通して神様が語り、自分はそれに耳を傾けて聞く。神様が私たちを愛していてくださり、自分はその神様に従います。そうやっていつでも神様の前で生きる。どこにいても何をしていても、これが信仰生活です。しかし偽善者の世界には神様がいないのです。偽善者というととんでもない悪者のようですが、実は誰よりも孤独な人間でしかありません。けれどもその人間が神様に呼ばれているのです。さあ、あなたもそこから出てきなさい。私はあなたを愛していると、そのようにそこから出てくるようにと、神様は呼んでいてくださる。ある時イエス様は一つの例え話をされました。いなくなっていた息子が再び父親のもとへ帰ってきたという有名な例えです。雇い人が大勢いた家の弟息子が父親のところへ行って、お父さん、私に財産の分け目をくださいと言いました。そこでこともあろうにその父親は財産を分けてあげるんです。するとそれから何日も経たぬうちに、この息子は父親からもらった財産をまとめて遠い国へと出かけて行ってしまいました。そこで湯水のように財産を使い果たしてしまい、おまけにその地に財、そのお持ちに、え、おも、おまけにその地に飢饉が起こり、食べるものにも困り果てた。そこでこの弟息子は父親の家を思い出して、ずうずうしくも帰ってくるんです。父親は帰ってきた息子を遠くから見て、そして駆け寄って、胸に抱き、そして喜びの祝宴をあげるわけです。で、ここにですね、父親のもとで長年真面目に働いていた兄息子が登場するんです。弟息子のために開かれた祝宴のことを知ったこの兄息子は完全に怒ってしまいます。家に入ろうともしない。そこで父親が必死になだめようとしたんですけれども、この兄息子は、長年私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には小ヤギ一匹くださったことがないのに、家の財産を食い潰して帰ってきたあんな奴のためには、肥えた子牛を与えるのですかと、そう食ってかかった。それは当然のことかもしれません。で、ここで兄息子に対して、父親が何と言ったかです。父親は彼にこう言いました。お前はいつも私と一緒にいる。お前、私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、喜ぶのは当然ではないかと。ここでこの話は閉じられています。この物語に登場する父親とは、神様を表しています。兄息子は父親の喜びを受け入れることなど到底できませんでした。父親の愛に納得できないのです。それで腹を立てて 家に入ろうともせず、今度はこの兄息子が父のもとから離れていきました。神のもとから失われたものになってしまいました。それまでこの兄息子はずっと父の家にいたのに、父親がどんな人か知らなかったんでしょうか。私たちはお互いのその関係において一緒にいるようで一緒にいないということがあるかもしれません。一緒にいるようで一緒にいない、これほど孤独を感じることはないと思いますけれども、その兄息子はダナベ、さあお前も入っておいで、ここはお前の家だ、私のそばにおいでと呼びかけるその父親の姿が、その天の父の姿がここにはっきりと描き出されています。今朝開いた二節の最後にイエス様が特に力を込めて言われた言葉がありました。それは、誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのですと、そういう言葉です。誠に、本当にと、彼らはすでに自分の報いを受け取っている。これは人に褒められようとするとき、もうすでにあなたの取り分は受け取ってしまっているよと、これ以上はもう何もないですよということです。しかし逆に言えば、あなた方は神の報いを期待しなさい、神は私たちに報いたいのですと、そのような心が読み取れる言葉だと思います。私たちに報いたい、一人で孤独に歩むような信仰生活などない、神のない世界などない、その天の父の愛を無視して一人で生きるところに本当に自分らしい生活を作ることができるのでしょうか。私たちは施しをするときも、自分で手に入れたものの中から、自分の持ち物の中から何かを人に与えようと考えます。しかしそもそもこの施しという言葉は、憐れみという意味の言葉です。私たちが施しをするのは自分の善意に基づいているのではありません。私たちが施しをするのは、私たちが神様からすでに施されているからです。神様の憐れみを受けているからです。イエス様はここで神様のことを、天におられるあなた方の父、天におられるあなた方の父と繰り返し呼んでおられます。神様は私たちの父でいてくださるんです。お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ、そう言って天におられる私たちの父である神様が私たちをそばに呼んでいてくださる。あなたもこっちへおいで、それがすでに何にも勝る報いです。そしてその天の父のこの愛の中でこそ、私たちが愛に生きる一つ一つの行い、信仰生活、そして共に生きる人たち、家族や友人、関わりのある人々、その人との関わりも偽りのない清々しいものへと変えられていくのです。私たちの信仰生活、私たちの歩みに神様は今日も伴ってくださり、さあ一緒に生きていこうと招いていてくださいます。お祈り捧げします。天の父なる神様、自分の持っているものだけで必死にもがきつつ生きていた私を、あなたが招いていてくださり、あなたの憐れみによって、あなたが与えてくださったものによって私たち生きるものとされました。豊かだと
言えるものにされていることを心から感謝します。あなたが父である、それは何よりも私たちの大きな報いです。何もしていないのにあなたがしてくださった、あなたが開いてくださった道を私の道として今日も歩み始める私たちです。周りを見れば比べたくなる、人の目が気になってしまうような私たちですが、それにも勝るものをあなたは今日も与えてくださっている。そのあなたご自身が私たちと共にいてくださり、共に語り合い、あなたと語り合い、あなたの愛を受け、そのようなもう孤独など知らない生活へと私たちを生かしてくださっています。どうぞ私たちの心が揺るぐ時こそ、今朝聞いたこのあなたの言葉を私たちが思い起こすことができるように、私たちが施しをする信仰生活を歩むその中でこそ、神様の言葉を今日も聞きながら愛の技を行っていくことができますように導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。皆さんも御言葉に応答してしばらく祈りを捧げていきましょう。それでは新聖歌の